Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM.
FM パルルをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの高戸綾子です。
それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。シンガーソングライターの高戸綾子さん。
こんにちは。
こんにちは。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高戸綾子さんということで、名字の高戸が高い低いの高いに、はい、遠いで高戸さん。
そうなんです、はい、読み仮名をつけると実は高戸うではなくて最後があいうえおのおなんです。
あ、高戸おになるんですね。
おなんです、はい、
で綾子さんが彩りの子供ですね、
はいはい、
とっても素敵な、ね、お名前ですよね。
ありがとうございます。両親に感謝ですね。
ご出身どちらになりますか？
横浜市の中華街のそばですけども。
あ、神奈川の中でも都会というか中心ですよね。
あ、なんかそうです。今なんかすごくおしゃれになってたんですけど、昔そんなにおしゃれだったのかな。よくわからないんですけど。
音楽を始めたきっかけから教えてください。
はい、母とか家族から聞いたところによると、喋り出す前から歌を歌っていたらしくて、
はい、
あの何も言葉が喋れないのにすごい歌ってたらしいんですね。で、幼稚園に入った時に、私の記憶の中にあるのは幼稚園で、あの自分の歌がすごく上手いと思い込んでしまって、歌手になるって決めちゃったんですよ。
小さい頃から歌手っていう道を選ばれてたんですね。
はい、
学生時代などもいろいろな音楽に親しまれていたんですね。
そうなんですね。あの母がアメリカで買った古いレコードとかそういうものが多かったので、それを次々かけて遊んでいて、それがまあオールドジャズだったりフォルクローレとかラテンとか結構ワールドミュージックがあったので、歌詞とかも子供だからわからないので、チラシの裏とかに書き出して真似して歌ったりして遊んでたんですね、ずっと。
結構ね、あのお子さんだと漫画とかね、アニメとかに興味があるお子さん多い中で、ジャズとかその頃から素敵ですね。
あの漫画も歌ってたと思います、CM の歌とかセリフみたいのも何でも真似したい子だったんですよね。
そうだったん
です
か。
ノージャンルであのジャズ歌ったりアニメ歌ったり歌謡曲歌ったりフォルクローレ歌ったりっていうめちゃくちゃなことをしたと思います。
じゃあその中からこうどんどん成長していくことに、ジャズとかそっち側に行こうかなと思ったのはいつぐらいだったんですか？は
い、全然思ってなくて運命に導かれた感じなんですけど、あの歌っていれば幸せだったので、私にはジャンルってものがほとんどなかったんですね。なんとなく家の雰囲気的に大学に行かなきゃいけない感じだったので、もう音大しかないと思って、音大ではずっとクラシックを勉強していたんです。卒業してからさて何の歌を歌おうって、まあ、いろいろごちゃごちゃと歌っている時に細野晴臣さんにお会いすることがありまして、それで細野さんの伊勢の猿田彦神社っていうところで毎年神様に奉納する演奏活動をしていらしたんですけど、その環太平洋モンゴロイドユニットというユニットのボーカルに抜擢していただいて、毎年伊勢で歌うようになったんです。
細野さんとのきっかけがある意味シンガーとしての大きな、ね、転換期だったんですよね。
はい、やったことのない即興をなんか 2,3 週間後にやってって言われて、即興って何ですかみたいな感じだったんですけど、
もうそれからねトントントンとこうシンガーとしてのね活躍というか、ね、経歴を積まれて、
地味にあの細く暗いところを歌ってきた感じですけれども、
プライベートではお蕎麦がお好きと伺ってるので。
そうなんです。
これどうしてこういろんなこう、ね、お料理がある中でお蕎麦に行ったんですか？
それはもうね DNA に書いてあったとしか言いようがないんですけど。
なるほど。
あの気がついたらお蕎麦しか食べない虫みたいになってたんですね。
そうですか。
同じものを食べると体を壊すんですけど、あの決してお蕎麦が悪いわけじゃないんですけど、体壊すまで蕎麦しか食べない生活をし、もうとにかくお蕎麦の香りが大好きで、もう鼻の先に蕎麦粉塗っとけば幸せなんじゃないかっていうぐらいお蕎麦の香りが好きなんですね。いやもうなので茨城県が大好きです。
ありがとうございます。
もう茨城県はパラダイスです。世の中的に長野とか山形ばっかり、あの脚光を浴びてるのが許せないぐらい茨城が好きです。
ありがとうございます。本当に茨城のお蕎麦美味しいですよね。
本当にレベルが違いますよ。
プライベートでもたくさん茨城のお蕎麦を食べにいらっしゃってるということでしょうかね。
そんなに頻繁には行けてないですけど、もう行くとはしごが止まらない。
本とかも出されてるようですからね。
そうなんですね。あの ツバの文章を書くきっかけも茨城なんですよ。ある音楽の雑誌でそばの記事を書かないかと、音楽の雑誌でそばの記事書かないかと頼まれるあたりがもうおかしいんですけどで見開きカラーで好きなことやっていいって言われたので、じゃあ茨城行きたいですって言ったんですよ。それで茨城4軒はしごの日っていうのをやらせていただいて、私がずっと行きたかった茨城の金砂のそば畑とか行きたいおそば屋さん巡って、それのレポートを書くっていうのが私のそばの文章を書くきっかけだったんですね。でそこからウェブで、その雑誌のウェブ版でそばのブログを連載するようになって、それが後にまとまったのが私が出版したそば恋日記っていう飛鳥新社さんから出版した本なんですけど、きっかけは茨城でした。
なんかすごくこう茨城とね強い縁を今感じてますね、私の方で。
そう、もう私が縁を作りたいと思ってます
ありがとうございますね。日立秋そばっていうね銘柄、すごく金砂で人気というかもう有名ですからね。
はい、はい、全国にそばの素晴らしい産地ってたくさんあるんですけど、だからといってお蕎麦屋さんがたくさんあるわけでもない県があったりするんですね。産地としてはいいけども意外とお蕎麦屋さん少なかったりっていうところもあるんですけど、茨城はもう本当にお蕎麦屋さんの数も多いし、そんなに知らないで入ったところでも美味しいっていう、もうレベルの違いを見せつけられる県ですね。
じゃあ結構このね、そばをきっかけで高藤さんのことを知って音楽をっていうファンの方も結構多いですよね。
本当にありがたいことにそうなんですよ。最初私のことをシンガーだって知らない人たくさんいていや歌手なんです、シンガーソングライターなんですって一生懸命主張しないとなんか脳に伝わらない
そんな高藤さんなんですが、今年はアルバムも、ね、リリースになってるんですよね。
そうなんです。
はい、では詳しく教えてください。
私ずっと長いこと歌は歌ってきたんですけども、割と私人間じゃないみたいな高い声が出たりして、そういうところでフィーチャーされたりとか歌ったりしてきたところも多かったので、あんまり自分の曲って作ったことがなかったんですね。なんですけどちょっとコロナの間4年ぐらい活動してない時期があって、ちょっと歌を人前で歌うとかっていうのがすごく私遠慮されてしまって、で活動しないでいたらなんか私って何なんだろうみたいなストレスというか力が体の中に溜まってしまったみたいで、で去年の2024年の1月から突然なんか作詞作曲がしゃっくりみたいに止まらなくなってしまったんですね。
はい、
私こんなに曲書く人じゃなかったのに、なんか書くと楽しいってなっちゃって、でそれをライブで歌い続けたらアルバムを作るという素晴らしいお話が来て作ることができました。
今年の5月28日にフルアルバムが、はいはいリリースということで、はいはい、本当にもうね聞きどころ満載の一枚に仕上がってますね。
ありがとうございます。
この後おかけする予定の夜空飛行という曲はどんな曲に仕上がってるんですか？
これはもうなんか去年しゃっくりが止まらなくなった最初のシャーぐらい、最初の方ですね本当に、
はい、
1曲目かなぐらいシャーっていう曲なんですけどまあ自分の中ではすごく素直に歌った曲で、まだシャーなんでねこれでいいのかなみたいな感じで作った曲だったんですけど、今思うととっても素直なシンプルな曲になったなって思ってて、割と私のイメージに近い曲だと思って、こういう紹介させていただく機会だとこれをかけていただいてるんですけれども、
はい、じゃあこの後おかけしますね。楽しみに皆さんお待ちになってください、
はいはい、ありがとうございます。
実は茨城水戸でのライブもあるんですよね、は
い、そうなんです。嬉しい、私のライブとしては初めて、初めてじゃないんです、この間11月13日に茨城県牛久市でライブさせていただきました。なので茨城の第2弾ですね、12月6日、水戸ガールトークさんでライブをいたします。
12月6日ですかね、
はい、
水戸のガールトークでライブということで、
はいはい、
こちらのライブもねとても楽しみなというか素敵なラインナップになってますね。
いやもうね本当に私自分のアルバムながら共演してくださった演奏の方が素晴らしすぎて、私のアルバム聴いてくださった方皆さんも大絶賛してくださるぐらい皆さんの演奏が素晴らしいんですよ。もう私歌ってなくてよかったんじゃないかぐらいその中のギターの福島さんとパーカッションの八尋智弘さん、クラリネットの宮崎義彦さんの3人がガールトークに来てくださるんです。
アルバムの時に演奏を担当された方が実際水戸に来て生でということで、
はいはい、そうなんです。いやもう本当に必聴です。こういう演奏なさる方はなかなかいないって 聞いた方が皆さん言ってくださるので、私ね本当にラッキーなんですよ。
高藤さんの歌もそうですけれども、このね別日、はい、生の演奏ももう要チェックですよね、
はい、ぜひ。あんまりたくさん出さないんですけれども、あのガラス割る高い声もちょい出ししますので、はい、ご興味ある方はぜひ。
であの高藤さんすごくあのお綺麗な方ですから、
いや、
やっぱこうそばの力なのかななんて思いながらね。
あ、それはね言えます。あの肌は綺麗になるんじゃないかと私は思ってます。はい、あのそばって本当に栄養価がただごとではない食べ物なんですね。私別にでもスキンケアとかそんな高いものとか全く使ってないので、でも肌トラブルとか全然ないんですよ。
そうですか。
なんでね、蕎麦って相当いいんじゃないかなって思ってます。
じゃあそんなこうお蕎麦の魅力のお話なんかも、はい、このライブで聞けだったりするんでしょうか。
あのね、あんまり蕎麦食を強くしないようにいつも心がけてるんですけど、やっぱりね茨城のライブとなると喋っちゃいますね。
お蕎麦のお話もぜひ聞きたいなと思っておりますので、
はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
さあでもお時間も迫ってまいりましたので、シンガーソングライター高藤さんと綾子さんからラジオを聞いてる皆さんへメッセージをお願いいたします。
は
い
は
い、
大好きな茨城で初めてラジオ出演させていただいてすっごく嬉しいです。茨城のお蕎麦大好きなシンガーソングライター高藤綾子、12月6日ガールトーク出演しますので皆さんいらしてください。
はい、今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは曲紹介もお願いいたします。
はい、今年5月にリリースしたアルバムフレモセデに収録しました1曲目、夜空飛行です。
紺色の空羽を広げ夜空飛行、いつかじゃなくてそれは今夜、君に会いに行くよ、星の瞬きオルゴールに刻みつけて、心はいつも自由だから夜空飛行、寝静まる街灯る明かり、君がくれた世界、冷たい息を温めてくれる半月、真昼のざわめき、止まらぬ毎日、行き場所がわからなくなる、どこに行けば自分に会える、心はいつも自由だから夜空飛行、寝静まる街灯る明かり、君がくれた世界、冷たい息を温めてくれる半月。行き場所がわからなく
Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM.